こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。音種123566類危険物取扱者試験令和8年版は、公論出版が編集した危険物取扱者音種の試験対策書である。対象は第1類、第2類、第3類、第5類、第6類を受験する人で、とりわけ音種第4類の取得などにより科目免除を受け、各類の危険物の性質、火災予防、消火に集中して学ぶ受験者を主な読者としている。令和7年から平成25年までに出題された問題から、近年の傾向を踏まえて選んだ547問を収録する点が中核的な特徴である。単なる知識の列挙ではなく、過去問題を解く過程で危険物の分類、共通する性状、品名ごとの再危険性に応じた取り扱いを結びつける実践型の構成をとる、複数類を一冊で扱いながらも、類ごとの固有知識を整理して確認できるため、受験類を増やして音種取得の幅を広げたい人にも適した問題集型テキストである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、547問の選択問題で近年の出題傾向を学習手順へ変える本書の中心は、令和7年から平成25年に出題された問題から選定された547問である。ここで重要なのは、過去問を年ごとに漫然と解くのではなく、近年の試験傾向を踏まえた問題群を通じて品質知識と問われ方の両方を確認できる点にある。危険物試験では名称を暗記しているだけでは、類似物質との区別、貯蔵や取り扱い時の注意、適切な消火方法を問う設問で迷いやすい。問題演習は知識が選択肢の中でどのように比較されるかを経験させ、曖昧な理解を発見する手段になる。本書は収録量が多いため、初回は解説を参照して分類と根拠を確認し、再演習では誤答した論点だけを復習するという使い方が合理的である。また古い出題も含めて扱うことで、単年度の予想に偏らず長く繰り返される基本事項を把握しやすい。出題の再現だけを目的にするのではなく、設問を材料として安全知識の関連を定着させる構成といえる。次に、第1類から第6類までを危険性の性質から区別して整理する。対象となる第1類、第2類、第3類、第5類、第6類はいずれも危険物でありながら、危険の生じ方が同じではない。本書は各類の問題を通じ、酸化性固体である第1類、可燃性固体である第2類、自然発火性物質及び禁水性物質を含む第3類、自己反応性物質である第5類、酸化性液体である第6類という分類を試験で必要な判断へ結びつける。例えば酸化性を示す物質は、自ら可燃物とは限らなくても燃焼を助長し得る一方、水との接触が危険となる物質では安易な注水が事故を拡大させる恐れがある。このように類名を覚えるだけでなく、なぜ可燃物との接触、加熱、衝撃、水分などが問題になるのかを比較することが重要になる。複数類を一冊で学ぶ利点は、共通する語句と反する対象を並べて確認できることにある。受験者は、物質名を個別暗記する前後に各類の危険性の軸を整理することで、選択肢の誤りを理由付きで見抜きやすくなる。さらに品名ごとの性状と火災予防、消火を分離せずに理解する。危険取扱者試験の性質に関する学習では、物質の名称、外観、反応性、保管上の注意、消火方法が別々の暗記事項になりがちである。本書の問題演習は、これらを一連の安全管理として確かめる機会になる。ある危険物が水と反応する性質を持つなら、保管時に水分を避ける必要があり、火災時にも水を用いることの可否を慎重に判断しなければならない。自己反応性物質であれば、熱や衝撃、他物質との混合が分解や反応の誘因となる場合があり、温度管理や取扱い条件が問われる。この因果関係を抑えると、個々の性語を記憶するだけの学習よりも未知に見える選択肢への対応力が増す。本書では各類の危険物を扱うため、同じ消火や保管という語でも類によって注意点が異なることを確認できる。学習時には誤答の理由を正常の5人、予防措置の5人、消火方法の5人に分けて記録すると良い。知識の欠落箇所が明確になり、再学習を効率化できる。科目免除者が性質分野へ学習資源を集中させるための設計、版元の案内では、本書は危険物音種の科目免除者で、音種第4類以外を受験する人を対象としている。これは本書の位置づけを理解する上で大切である。すでに音種免除を取得し、法令及び物理学、科学の科目免除を受ける受験者は、新たに受験する対の危険物の性質、火災予防、消火を重点的に対策することになる。その場合、全科目を初学者向けに説明する総合教材より、類別の知識と過去問演習を密に扱う一冊の方が、学習時間の配分に合いやすい。本書は第4類を除く5つの類をまとめているため、すでに第4類を取得した人が追加取得を目指す場面にも対応する。ただし、 科目免除の有無や受験資格の扱いは申請時に受験案内で確認すべきであり、本書だけで手続きを判断するものではない。自分の受験類と免除範囲を先に確定し、該当する章と問題へ集中することがこの本の長所を最も生かす方法となる。最後に、類別学習と総合復習を往復し、複数類受験の混同を防ぐ5つの類を扱う教材では学べる範囲が広い反面、類ごとの性質や対象を混同する危険もある。本書を複数類の対策に用いる際は、一度に全範囲を暗記しようとするより、受験する類を単位として要点確認、問題演習、誤答整理、再演習を完結させる方法が有効である。その後に各類の概要や一覧的な整理へ戻ると、参加性、可燃性、禁水性、自己反応性といった違いを比較できる。第6類のように扱う品名が比較的限られる類では、短期間で問題演習に移りやすい場合があるが、設問で問われる正常や消化の根拠まで確認しなければ、似た選択肢に対応しにくい。一方、第1類から第5類では、品名と危険性の組み合い性を表形式で整理すると、復習の負担を下げられる。利用者の感想には、要点ごとに過去問があり、反復しやすいという評価がある一方、問題と回答を行き来しにくい箇所への指摘もある。回答確認用のしおりや誤答ノートを併用すれば、この点を補いながら反復の利点を保てる。結論として、本書は音だめ第1類、第2類、第3類、第5類、第6類の取得を目指し、特に科目免除を活用して性質、火災予防、消化の学習に重点を置く受験者に向く。第4類取得後に他類を追加したい人、受験類を順次増やしたい人、知識の確認を過去問中心で進めたい人にとって実用性が高い。547問という収録量は、品質論点を一度読むだけで済ませず、正答の根拠と誤答の理由を反復確認する余地を与える。また5つの類を同一冊内で扱うため、各類の固有知識を学びつつ、酸化性、可燃性、禁水性、自己反応性という危険性の違いを比較できる点も利点である。初学者向けに全科目を広く解説する総合テキストとは異なり、免除者が必要とする類別の問題演習へ焦点を置くことがこの本の明確な位置づけとなる。問題と回答の参照には工夫が必要な場合もあるが、誤答を記録し、類ごとの復習と横断比較を繰り返せば、試験対策と実際の安全知識の整理を両立させやすい一冊である。ご支援いただける場合は、公論書ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。